黄昏、水の四州。佐々木くんが馬車に乗ってしまうのを見送って2階に上がってきた。今朝遠野から馬車に乗った人たちが2組3組に分かれて方々の部屋のこたつに当たっている。時計を見るともう3時少し過ぎた。一人ぽつりと2階の自分の部屋に入ってくると、出たままになっているこたつの口からまた足を入れた。今日は寒い薄日の差した日だ。体を少し横にして天井を見ていたが、親しみがたく落ち着かぬ。ぼやっとした感じがこの体を取り囲んでいる。寒さが染み渡る。もう3月の29日。東京ならば桜も咲こうという頃なのだ。ここは遠野町と花巻町との中継ぎの村で、宮森というところ、両方から出る馬車がこの村まで来て客を乗せ替えて引き返していくところである。私はちょうど一月ばかり前、雪がもっと深い時分にここを通って遠野に行った。今日はその帰りである。今朝は9時に馬車が遠野を出た。連れの佐々木くんは馬車に乗ると必ず体を悪くするというので、12里に少し遠い花巻まで歩くこととした。その佐々木くんも遠野の町外れで別れて、5里半あるという道を揺られながら、ここに着いてみると、花巻からの馬車は、まだ来ておらぬという。春といっても、短い日はもう、どことなく傾いている。まだここから花巻までは、7里。おぼつかない、薄ら寒い心持ちが、胸に入る。馬車がここに着いて、この中継ぎの宿屋の門に立っていると、佐々木くんも峠を越して、ちょうどこの村に入ってきた。で、同じ家の2階に上がって、向かい合って食事を済ますと、佐々木くんは遅くも9時頃までには、花巻に着きたいと言って、次の村まで車に乗ることにした。で、今夜、約束の宿屋で落ち合うということにして、別れていった。私は部屋の中で、一人当てなしに、ぼつりとして、花巻から来る馬車を待っていた。家を出てから、もう丸一月になる。旅にも運だ。見知らぬ人の顔ばかり見て、自分とは全く関係のない人の中に身を置いてきた心安さと寂しさとにももう飽きた。初めて見た自然に対する好奇心はなおさら早く消え去った。私は殻のような心でもって、ぼつりとしているようだ。今はなおさら、そう思われる。そして、一種の捉えがたい悲しさが、心に薄く雲がかるようになっている。 私は何にも思うのが嫌いだ。今日の前途の不安心ということもあるが、それよりも今、自分の目にパッと心引くような色がない。何かそれが欲しい。と言っても、心には取り留まりがないほどの、かすかな欲望だ。と思ううちに、うとっとした。もしもし、私は女の声に起こされた。目を開けると、今、馬車が出ますが。と言って、枕元にここの娘が座っていた。私は飛び起きて立った。出る?と言うと、心がやっと落ち着いて、脱いでおいた外套を手早く取ってきた。そして、終始持っている手提げを持つと、感情、と言って、気が少し、せき立ってきた。家の外に出ると、馬車はもう馬をつないで、出るばかりになっていた。私の乗るのを待って、馬車は動き出した。乗ってみると、車の中には増沢で乗った、坊主の二人連れが乗っていた。私は垂れ幕を上げた。まだところどころ、雪が溶け残っている。馬車の中では、花巻からの馬車があまり遅いので、その馬車に会うところまで行こうというので、遠野の馬車を出したのだ。その上、今日は客が非常に多いから、電話でさらに一台呼び寄せた、と話している。外は雪で押されていた草が黄色く湿って、それに薄日が当たっている。長く水づいた跡のような土は、半ば乾いて、鈍い濁った色を見せている。眠り入った跡の、だるそうな周りのうちに、馬車がただ踊って、音を立てていく。私は、不安心なせわしい心持ちでもって、ここの景色を見ていた。今朝から馬車に揺られてきた疲れがうつつに浮かんできて、張り合いのない、眠たいような心持ちになる。目は無意識に、下の道の土の上を見つめていた。道は、宮森の村を離れてから、一里も来た。片道は、ゆるい山の裾。片側は、山を隔てて、丸い低い、雑木の立った山が見える。そこへ来ると、道の向こうから、ラッパの鳴る音が聞こえた。御車台の上で、来た、と言った。やがて両方から近づくと、こちらから、遅かったな、と声をかけた。花巻の方の御車は、遠野に行くときに乗った覚えのある男だ。ああ、と、彼方の御車は、渋い顔をしてそれを受けた。一台か。後の馬車からは、不平らしい声をかけた。後はすぐ来る。とそっけなく言って、その御車は馬車を止めた。こっちでも、手は、先の方から乗り換えるのか、と言って馬車を止めた。私たちは、入り口の方の人から順々に降りて、花巻の方の馬車に乗った。御車は荷物を交換して、積み込み、馬の向きを変えた。 私たちはこれでやっと安心したと思いながら、あたりを見ていると、後の方から、何だと?という声がした。何でもない。五線が当たり前じゃん。と、太った男の声がする。車の中では、耳をそば立てた。五線?一人前七千くれていい。お前たちが来ねえから、客が困るって言うんだ。それでわざわざ、車を出してきたんじゃないか。と、喉を枯らすような声で、一人が言う。バカこけ。五千で嫌なら、一文もやらぬ。なんだと?一体、お前たちは、と、一方がここまで出てきたことを繰り返して、罵り立てた。それに向かって、花巻から来た魚車は、どうしてもその二銭を出さぬと言って、罵る。がたり。と、車の中では、後の方で、二人の喧嘩するのに、耳を立てて聞いていると。不意に馬車が動き出した。中の者は、それに驚いてみると。馬は退屈そうに、ごとりごとり歩き出した。後ろに大きい車を引きずっているのも構わぬといった風で、首を長くして、道端の草を食い始めた。それで体を移すたびに、車はカタリと動く。二人の喧嘩はまだ止まぬ。また馬車が動いた拍子に、我が道の壊れかかったところに入って、車が傾いた。わっ!と、中から叫んで、立ち上がろうとしたものがある。と同時に、一人が笑い出した。危ない危ない。一体客をどうすんだ?と一人が言った。困るな。自分たちの喧嘩は後にしろ。と言って、一人が笑った。私は黙っていたが、この時に、これではうかうかすると、今夜花巻につけるかどうか、わからないでしょ。どうです?みんなで、その二銭だけ奮発して、すぐ出してもらっては。と言って、車の中を見回した。すると、誰も口をつぐんでしまって、知らぬ顔をする。私はカッとなった。で、自分一人で、その金を払おうかと思ったが、この田舎者のケチな奴らのお先に使われるような気がしてよした。で、そのまま旗を向いて、窓からそっと見た。すると、今乗ってきた馬車の馬が、長い綱の先が杭に縛り付けてあった杭のまま、それを引きずりながら、悠々と東の方に歩いていく。周りはシーンとして、薄曇りのした空の下に、水の流れる音も聞こえない。魚車の喧嘩の声は、まだ聞こえる。どこか、林の方で、折り伏し、木を刈る音がする。冴えた、トン、トンという音が、広いところに、響き渡っていく。弱膜とした灰色と黄昏のような色がみなぎっている。車の中ではまた不平を言い出した。実際、このいつ出るとも知れぬ馬車を待っている心細さと言ったらない。二人の声が低くなった。 と思うと、御者が真っ赤な顔をして、ブツブツと言いながら来た。日が暮れるぞ。と、待ち構えていた一人は言った。御者は黙って返事もせず、靴輪を取ると、邪険に馬の首を引っ張って、位置を直した。ところが、後の方から前の一人がかけてくると、綱を引きずった馬に追いつくと、これ、し、と、大きな声で言って、叱るのが聞こえた。そして馬を引いて帰ってきた。私たちの方の御車も、台に登った。そしていきなり、馬の尻に、思うさま鞭を当てた。これから西に向いていくのだ。日のいる方に向いて、一町も行くと、一町も行くと、第二の馬車にあった。まもなく、猿ヶ石川の岸にかかった。と、後から、おーい、おーい、と呼ぶ声がする。私たちの御車は、ふと振り返ったが、急に馬車を止めた。そして、ちょ、ごうつくばり、と言いながら、車から降りた。後にいた客は、タレをあげると、馬が倒れた、と言った。車の中では、顔を見合わせた。一様に、誰にも不安な感が、頭を走った。どうするんだ。これでいつ花巻につけるんだ。と一人がつぶやいた。私は立って、その入り口の人を起こして、外に出た。地に降りると、まず辺りを見た。山になったので、勾配のやや強い、上り坂の中ほどで、ずっと遠くの方にある山が、創設して立っている。その間は、よほど深い谷であるらしい。山には薄いもやが、かかっている。馬は、20軒ばかり隔てたところに、道の一箇所で、ひどくぬかるみがする。その泥の中に倒れていた。馬車はだいぶ傾いて、わずかに保っている。乗客は降りて、道の一方に困って立っていた。さっき、ひどく揺れた。あそこだな、と思いながら、私はそこに歩み寄った。馬は、泥の中につまずいて倒れていた。痩せたネズミのような小さい馬だった。御者は二人で手綱を取って引き起こそうとした。一人の方は息を切らして働いている。私たちの乗った方のは口汚く罵りながらそれに手伝っていた。馬は鼻を開いて、苦しそうな息をしながら、幾度も泥を蹴って、起きようとした。痩せた、骨の見える腹を、力なく波打たせては、全身に力を入れるけれど、どうしても起き直ることができない。そしてまたぐったりと、泥の上に寝てしまう。御車は、その席に靴を当てて、力を入れた。枯れた木を打つような音がする。私はそれを見ながら、このまま、この馬は死ぬだろうと思った。いよいよ馬が起きないので、馬車の絵は外された。 そして引き起こされた。半身泥まみれになった馬は、腹に波を打たせながら、その泥の中に立った。この馬に引かせるのか、と、立って見ていた客の一人が言った。仕方ねえよね、と、御車は振り返った。この山の中で、どうなるもんね、と言って、馬を泥の中から引き出した。歩く、しまいまで歩く、と言って、竹の高い商人風の客は大きい信玄袋を下げた。私は、そこに立っていた同じ車の人と一緒に、引き返してきた。そして馬車に乗った。やがて、私たちの馬車が、そろそろと動き出した。後の馬車の客が、何かひどく興奮したらしく、元気よく歩いてきた。商人は下駄を履いていた。その他には老婆もいた。重ね重ね、今日は、運の悪い日だ。と、車の中で一人が言った。やがて川が見えた。背の音が低い下の方で聞こえる。と、ガラガラと音をさせて、今倒れた馬車が駆けて追いついてきた。御車が馬の口を取っている。今、倒れて死ぬのかと思った馬が、それに惹かれて駆けてきた。や、乗れるのか、と、私の車に沿って歩いていた商人は、言って、立ち止まった。さあ、この馬は、弱っとるのだから、半分ずつ乗って、三人は、歩いてやっておくんなさい、と御車は言った。俺は歩く。その中にいた一人の青年は言って、勇ましく歩き出した。で、後を見ると、いつの間にか、その馬車の客はまただいぶ乗ってしまった。その青年も馬車についてかけていたが、やはり後から飛び乗っていた。半時間も経つと、馬車の中で、その出来事を忘れたように、世話話を始め、やがて居眠りを始めた。猿ヶ関川に沿った道は長い。やがて、高い山の中腹から、次第に下っていくと、やがて道が、真西に向いた。石を切り開いたところに出て、彼方を見ると、今赤く、日が落ちようとしている。空気が乾燥しているので、真っ赤に燃えているような日の光をしている。と、御車は、ラッパを吹き立てて、駆け出した。後の馬車も、六人の人を乗せて、駆けてきた。やがて小さな村に入った。ここで馬を取り替えると言って、客はみんな降ろされた。ここは山の間から出て、平地を望むようなところだ。広い平野が、裾野を見るように、一目の中に見える。それを見て立っているうちに、日はその平地の先の方の山に沈んでいった。黄昏は迫ってきた。私は今朝から長い道の間を思い返していると、遥かな遥かな山の中から出てきたようだ。そして一刻ずつに暗くなっていくその平地を見ていると、心に来て、何か物を言うものがあるようだ。お前、と言ってくれるものが。 私は体を回してみた。客の人たちは黒く一段になって、薄闇の中に立っている。二つ三つ、タバコの火が赤く見える。どちらまでおいででした?と、私のところに歩き寄ってきて、例の僧が言った。遠野まで来ました。と私は答えた。何かご用事でも?いいえ、友人に会いに来ました。へえ?としばらく、私の顔をじろじろ見ていたが、ご職業は?と無遠慮に聞いた。学生です。と、私はすげなく答えた。すると、その僧は、鼻であしらうような素振りをして、くるっと旗を向いてしまった。私は一歩引いた。そしてあてもなく野の方を見た。私は人間が嫌いになった。おしまい。